ろと先生がこんなことを言う。どうも物理学者は自然派じゃダメのようだね。物理学者と自然派の二次は少なからず万丈の興味を刺激した。
それはどういう意味ですか、
と本人の野々宮さんが聞き出した。広田先生は説明しなければならなくなった。
だって光線の圧力を試験するために目だけ開けて自然を観察していたってダメだからさ。自然の献立のうちに光線の圧力という事実は印刷されていないようじゃないか。だから人工的に水晶の糸だの真空だのマイカだのという装置をして、その圧力が物理学者の目に見えるように仕掛けるのだろう。だから自然派じゃないよ。
しかしローマン派でもないだろう、田原口さんが混ぜ返した。
いやローマン派だ、
と広田先生がもったいらしく弁解した。
光線と光線を受けるものと普通の自然界において見出せないような位置関係に置くところが全くローマン派じゃないか。しかし一旦そういう位置関係に置いた以上は光線固有の圧力を観察するだけだから、それからあとは自然派でしょう、
と野々宮さんが言った。
すると物理学者はローマン的自然派ですね。文学の方で言うとイプセンのようなものじゃないか、
と筋向こうの博士が比較を持ち出した。
さよう、イプセンの劇は野々宮君と同じくらいな装置があるが、その装置の下に働く人物は光線のように自然の法則に従っているか疑わしい。
これは島の羽織の批評家の言葉であった。
そうかもしれないが、こういうことは人間の研究上記憶しておくべきことだと思う。すなわち、ある状況のもとに置かれた人間は、反対の方向に働きうる能力と権利とを有している、ということなんだが。ところが妙な習慣で、人間も光線も同じように機械的の法則に従って活動すると思うものだから、時々とんだ間違いができる。怒らせようと思って装置をすると笑ったり、笑わせようと目論んでかかると怒ったり、まるで反対だ。しかしどちらにしても人間に違いない。
と広田先生がまた問題を大きくしてしまった。
じゃあ、ある状況のもとに、ある人間がどんな所作をしても自然だということになりますね。
と向こうの小説家が質問した。広田先生はすぐ、
どんな人間をどう書いても世界に一人くらいはいるようじゃないですか、
と答えた。
実際人間たる我々は人間らしからざる行為動作をどうしたって想像できるものじゃない。ただ下手に書くから人間と思われないのじゃないですか。
小説家はそれで黙った。今度は博士がまた口を聞いた。
物理学者でもガリレオが寺院の釣りランプの位置振動の時間が振動の大小に関わらず同じであることに気がついたり、ニュートンがリンゴが引力で落ちるのを発見したりするのは初めから自然派ですね。
そういう自然派なら文学の方でも結構でしょう。
原口さん、絵の方でも自然派がありますか、
と野々宮さんが聞いた。
あるとも、恐るべきクールベイというやつがいる。ベリテブレイ、何でも事実でなければ承知しない。しかしそう消滅を極めているものじゃない。ただ一派として存在を認められるだけさ。またそうでなくっちゃ困るからね。小説だって同じことだろう。ねえ君、やっぱりモローやシャバンヌのようなのもいるはずだろうじゃないか。
いるはずだ、と隣の小説家が答えた。食後には卓上演説も何もなかった。ただ原口さんがしきりに九段の上の銅像の悪口を言っていた。あんな銅像をむやみに建てられては、 東京市民が迷惑する。それより美しい芸者の銅像でもこしらえる方が気が利いているという説であった。与次郎は三四郎に原口さんと仲の悪い人が作ったんだと教えた。会が済んで外へ出るといい月であった。今夜の広田先生は庄司博士にいい印象を与えたろうかと与次郎が聞いた。三四郎は与えたろうと答えた。与次郎は共同水道線のそばに立って、この夏夜散歩に来て、あまり暑いからここで水を浴びていたら、巡査に見つかってすり鉢山へ駆け上がったと話した。二人はすり鉢山の上で月を見て帰った。帰り道に与次郎が三四郎に向かって突然借金の言い訳をしだした。月の冴えた比較的寒い晩である。三四郎はほとんど金のことなどは考えていなかった。言い訳を聞くのでさえ本気ではない。どうせ返すことはあるまいと思っている。与次郎も決して返すとは言わない。ただ返せない事情をいろいろに話す。その話し方の方が三四郎にはよほど面白い。自分の知ってる猿男が失恋の結果世の中が嫌になってとうとう自殺をしようと決心したが、海も嫌、川も嫌、噴火口はなお嫌、首をくくるのは最も嫌というわけで、やむを得ずピストルを買ってきた。買ってきてまだ目的を遂行しないうちに友達が金を借りに来た。金はないと断ったが、ぜひどうかしてくれと訴えるので仕方なしに大事のピストルを貸してやった。友達はそれを質に入れて一時をしのいだ。都合がついて質を受け出して返しに来た時は、肝心のピストルの主はもう死ぬ気がなくなっていた。だからこの男の命は金を借りに来られたために助かったと同じことである。
そういうこともあるからな、
と与次郎が言った。三四郎にはただおかしいだけである。その他には何らの意味もない。高い月を仰いで大きな声を出して笑った。金を返されないでも愉快である。与次郎は、
ほらっちょいこん、
と注意した。三四郎はなおおかしくなった。
笑わないでよく考えてみろ。俺が金を返さなければこそ、君が峰子さんから金を借りることができたんだろう。
三四郎は笑うのをやめた。
それで？それだけでたくさんじゃないか。君、あの女を愛しているんだろう。
与次郎はよく知っている。三四郎はふんと言って、また高い月を見た。月のそばに白い雲が出た。
君、あの女にはもう返したのか？
いいよ。
いつまでも借りておいてやれ。のんきなことを言う。三四郎は何とも答えなかった。しかし、いつまでも借りておく気は無論なかった。実は必要な20円を下宿へ払って、残りの10円をその明くる日、すぐ里見の家へ届けようと思ったが、今返しては帰って好意に背いてよくないと考え直して、せっかく門内に入られる機会を犠牲にしてまでも引き返した。その時何かの拍子で気が緩んで、その10円を崩してしまった。実は今夜の会費もそのうちから出ている。自分のばかりではない。与次郎のもそのうちから出ている。後にはようやく2、3円残っている。三四郎はそれで冬シャツを買おうと思った。